お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イギリス、フランス、カナダなどは今週、イスラエルが占領するヨルダン川西岸地区の入植地で生産された商品の輸入禁止措置を発表しました。ヨルダン川西岸地区では入植地の拡大や暴力の増加をめぐり、国際社会の懸念が高まっています。アンソニー・アルバニージー首相は、オーストラリアは引き続き、イスラエルとパレスチナが共存する二国家解決を支持する立場だと強調し、これらの国々と足並みを揃えない方針を説明しました。また、包括的な輸入の禁止ではなく、必要に応じ対象を限定した制裁措置を検討する考えを示しました。
We do have concerns about the implementation of a blanket ban.
私たちは一律の輸入禁止措置の実施や、それによってパレスチナ人や本来対象とされるべきではない人々に意図しない影響が及ぶことを懸念しています。二国家解決の可能性を守るため、今後も各国と連携していきます。そしてその実現を損なっている違法な入植地の拡大や、入植者による暴力に対し、イスラエルが直ちに対応するよう求め続けていきます。アルバニージー首相でした。オーストラリア政府は今週、若者を有害なコンテンツから守るため、SNS 利用者がアルゴリズムによるおすすめ表示をオフにできる新たな規制案を発表しました。この法案、Digital Duty of Care では、ルールに反した企業に対し、1億ドルを超える罰金が課される可能性があります。これに対しアメリカ政府は懸念を表明しました。ホワイトハウスは声明で、トランプ大統領はこれまでもデジタルサービスを対象とした税や罰金についてゆすり行為だとして各国に警告してきたとしています。こうした懸念に対しアルバニージー首相は、オーストラリアの政策はオーストラリアが決めると強調しました。
We're a sovereign nation.
オーストラリアは主権国家です。私たちはオーストラリアの国益に基づいて政策を決定していきます。私は首相としてどのような問題についてもそうしていきます。一方で私はアメリカ大統領と非常に良好な関係を築いています。数週間後にアメリカで会うのを楽しみにしています。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。連邦政府は移民制度改革について準備が整った段階で発表する考えを示しました。労働党政権はビザ発給数の上限など移民政策の方針を明確にするよう求められています。しかしトニー・バーク内務相は先月予定されていたナショナルプレスクラブでの演説を延期するなど具体策の発表を見送っています。一方、移民の受け入れに積極的な南オーストラリア州のピーター・マリウナスカス州首相は、今年の連邦選挙以降支持を伸ばしているポーリン・ハンソン氏率いるワンネーション党の移民削減政策に他のリーダーらが合わせるべきではないと訴えています。市民権担当のジュリアン・ヒル氏は、政府は政治的な議論に引き込まれるつもりはなく、適切な時期に改革案を発表するとしています。ワンネーション以上にワンネーションらしくなろうとする政党や政治家に勝ち目はありません。グリーンズ以上にグリーンズらしくなることができないのと同じです。私たちが10といえば、彼らは20と言うでしょう。私たちが20といえば、彼らは40と言うでしょう。それがポピュリズムというものです。ヒル氏でした。オーストラリア保健協会は、自動車の盗難や車上荒らし、住宅への侵入被害の増加を受け、 ビクトリア州政府に対策の強化を求めています。保険業界の分析によりますと、昨年度、メルボルンで盗まれたり、車上荒らしの被害に遭った車の件数は、他のすべての首都を合わせた件数を上回りました。また、ビクトリア州では同じ時期に、これらの被害に関する保険請求が12,300件以上提出されました。このデータは11月に行われるビクトリア州選挙に向けて保険協会がまとめたもので、治安対策は労働党政権に挑む野党保守連合やワンネーションにとって主要な争点の一つとなっています。保険協会のアンドリュー・ホール CEO は、車の盗難や車上荒らしが43分に1件、住宅への侵入被害が2時間に1件発生している現状は憂慮すべきだとしています。
This is not a record that I think Victorians are proud of.
これはビクトリア州民が誇れるような記録ではありません。そして今後に向けて私たち全員が協力し、解決策を見つけなければならない問題です。犯罪は最も弱いところを狙うことが分かっています。他の州が治安や法と秩序に関する課題への対応を進める中で、組織犯罪がビクトリア州に移ってきたことは明らかです。ホール CEO でした。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州政府が進めようとしている公有地の管理制度の見直しをめぐり、先住民団体などが反発しています。先住民の土地権利を代表するニューサウスウェールズアボリジナル土地評議会は、今回の見直しによって、これまで権利を申請できた土地の一部が対象から外される恐れがあるとして、土地権利を徐々に切り崩そうとするものだと批判しています。また、ニューサウスウェールズ州弁護士会も、先住民コミュニティにさらなる不利益が生じる可能性があるとして懸念を示しています。一方で、クリス・ミーンズ州首相は、利用されていない公有地を先住民団体が活用しやすくなるだけでなく、地域のコミュニティ団体も安定して活動できるようになるとしています。
The truth is we haven't been able to get an agreement.
合意に至っていないのが現実です。残念ですが、改革は進める必要があります。サーフライフセービングクラブやボーリングクラブ、ゴルフクラブ、スカウトホールといった地域のコミュニティの拠点が失われれば、後で置き換えることはできません。一度失ったものは取り戻せないのです。ミンス州首相でした。オックスフォードエコノミクスは、オーストラリア企業における AI の活用率が今後10年でおよそ 50% に達し、その後は 80% 程度まで拡大するとの見通しを示しました。一方で世界的に AI の利用が急速に広がる中、安全性やプライバシー、人間による管理をめぐる懸念も高まっています。国連人権高等弁務官のフォルカー・トゥルク氏は、高度な AI が人類の存続そのものを脅かすリスクを抱えている可能性があるとして、AI を管理するためのルール作りを早急に進める必要があると訴えています。
Delay only benefits the massive tech companies.
対応を先延ばしにして利益を得るのは、巨大 IT 企業とその経営者や支援者たちだけです。一握りの人々が計り知れない管理能力を持つとされる AI をほぼ独占的に支配しているのです。彼らは自由を語りますが、実際に私たちは個人データを活用する自由を求めているのに過ぎないのです。トゥルク氏でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。